こんばんは、小田垣裕太です。
入江玲奈です。
先日ね、
はい。
ついに児玉さんがうちに来てくれて。
おお、そうですね。
そうなんですよ。いろいろ買ってもらった机とか、椅子とか、どうでした、児玉さん。実際見てみて。羨ましい。いや、なんか、あれが玲奈くんがイメージした。
そうですね。ね、
でさ、来てくれた時にさ、
はいはいはい、
テーブルをね、
うん、
買ってくれたやつ、
はいはいはい、
置いてたんですけど、それの向きを変えるっていう。
はいはいはい、変えましたね。
変えたじゃん、
うんうんうん、
ただそれだけなんだけどさ、
はいはいはい、
めちゃくちゃ良くて、靴というか、
なんかイメージ変わりましたよね。
なんかね、机の、
うん、かる、
模様替えとまではいかないけ
ど、はいはいはいはい、
ただ変えただけなのにこんなに変わるんだと思って。
そうですね、なんか良かったですね、うん、雰囲気も。
ああね、いや良かった
な。あの日だって谷口さんと俺と、
そう、
児玉さんの3人で来たから、だからまあまあおじさん4人が入っても全然何のストレスもなく楽しく飲める、
ね、飲み屋というか。しかもみんなもっとなんか大暴れされると思ったら、全然もう
30過ぎてますね。それはもうだって俺以外全員アラフォーなんだから。
そう、まあ、ただちょっと気になったのが、レオナ君が、まあ、その日、
はい、
泊まるっつって、
はいはいはい、泊まる予定で行きました。
布団持ってきたって。
布団持ってきましたよ。だってないんだもん。
いや、
前ほら一回泊まったじゃん。
うん、
あの時ほんとしんどくて、辛くて、
ね、寝さしちゃって、
辛くてもうこの年になるときついわ、床は。
そうだよね。
で、椅子、なんか安楽椅子みたいなのあるじゃないですか、小田垣さん。
安楽椅子、まあそうね、
っていうのあれじゃない、
ああいう、まあ一人用ソファーみたいな、ね、
座椅子みたいなやつ、あれもきついわ。
きつい、ね、
うん、結局だからきついなって思ったんで、今回は布団を持ってきましたけど。
そうそう、布団持ってきてびっくりした。空気抜いてさ、ぺっちゃんこにしてさ、
そう、
しっかり
圧縮して。あれどうしてます？
ああ、また圧縮して。
圧縮しました。あ、できたでしょ。
もう次。
干した、ちゃんと干した。
ん？
ちゃんと干した？
一回ね。
干した。
うん、軽くだけど、
そうしないとね、
まあ、ちょっと汚れ取って。
そうそう、干してもらってね。
まただから誰が来ても。
でしょ？あの圧縮袋超簡単じゃないですか。
あ、簡単。本当にただ。
あれめちゃめちゃ吸うだけでできるでしょ。あれ何？
圧縮袋にそんないい悪いあることを
知る。圧縮袋良くない？あれ、なんかいろいろ試したのよ。
あ、いろいろ試したの？あれ
100均のからいろいろ試したんだけど、あれアマゾンで買えるやつで、あれ一番いいのよ。
あ、そうなんだ。
いや、なんかそういうもののさ、良し悪しってなかなかこう難しいじゃん。
まあ特にああいうね、その何でもいいっちゃ何でもいい。
小田ちゃんってさ、あれヒゲ何で剃ってんの？
電動
シェーバー。
うん、あら、なんか
僕ね、
はいはい、
ずっと T 字で剃ってたんですよ。
あ、
ビコーズ、その僕ヒゲがね、あんま生えないんですよ。
そうだよね。
なんですけど、なんつうの、だから剃らない日もあんのよ、
うんうん、
結構、まあこの開幕の日ともたまにあったと思うんだけど、うん、あんまそんなやつに来たりしてんの、基本的に、うん、2日に1回とかしか剃んないのね、
はいはい、
T 字でも、うん、でも2日に1回でもやっぱ肌荒れちゃうのよ、 T 字だと、
うん、
そのやっぱさ、歯をさ、
はいはい、
顔にこすりつけてるわけじゃん。まあ、
言っちゃえば、まあ、
ランボーじゃん。
言っちゃえば
ランボーと一緒なわけよ。ランボーが肌綺麗なわけないじゃん。
そうだね、あのセンチのナイフで、
そうナイフで削るのと一緒だから。、うん、だからやっぱずっと俺の肌はランボーだったんだけどね。
綺麗なランボー
でもね、俺も30超えても32なわけですよ、うん、だいぶヒゲが、
はいはいはい、
結構一日剃んないとちょっと気になるようになってきたんですよ。ジョリジョリし始めたの。
濃くなるんだ。
なるみ、男性ホルモンが多分増えるっていう、うん、ほらハゲんのもそうでしょ。
ああ、そっか、男性ホルモンがっていうじゃないですか、ね、上がるにつれて。
僕もほら男性ホルモンがだんだん増えてるんでしょうね、うん、そのヒゲがやっぱ一日朝剃って、
うん、
次の日の朝には触ったら分かるくらいになってきたのよ、
はいはいはい、
最近。でも毎日飛んでさ、カミソリ乱暴すんのもさ、うん、ちょっと肌に良くないかなと思って、うん、ちょっと実は電動シェーバーを初めて、はい、買ったのよ、
うん、
もうほ
ん
と一昨日4日ぐらい前の話を買ったの。
あれもね、確かにあのすっごい種類あんだよね。
いや、マジで困るな。
困るの。
あれどうやって選んだの、小田垣さんは。
俺はもう相談して、あのお店の人に。
お店の人、
そうそうそう、
ヒゲ濃かった、お店の人は。お店の人のヒゲ状況をちゃんと見て聞かなきゃダメよ、そんなの。
いや、別に
そりゃそうでしょう。
あれ、
だってお店の人のヒゲ状況を知らずにお店の人のおすすめ買ってもしょうがないでしょ。
どっちどっち、めっちゃ濃くてもう伸びてる
人。小田垣さんと同じヒゲ状況じゃなきゃダメじゃん。小田垣さんってヒゲ濃いの？
濃い濃い、すぐ
上手になっ
ちゃう。毎日剃って
る？毎日。あ、剃ってる。
2回とか
1日。
うん、
剃らないとちょっとヒゲ入ってるなってなっちゃうんだ。
そうそうそう、なっちゃうから。
そっか、え、だからそのくらいの人に聞いた、ちゃんと。
いや、
いくらくらいなかったの、そもそも
人で、うん、まあ最初はねやっぱ安ければ安いほどいいと思ったから、うんうん、あのソルだけだから、うん、数千円のって、うん、2,3 千円のって言ってたんだけど、うん、これ買うんだったら、うん、この3枚刃があるんでって言われて、結果2万
くらいの
ぐらいのやつ、海外のかな多分。
あれさ、あの俺結構ブラウンにしたの。
あ、そうだ、俺もそれ。
いろいろフィリップスとかいろいろあるじゃん。
あるね、そうフィリップスとかブラウンとか。
俺肌を 日本のもね、傷つけないやつがいいと思ったの、やっぱり。そしたら一番出てきたのがフィリップスだったのよ。フィリップスの見たことある？
いや
なんかさ、うん、なんつうの、昔流行ったさ、指で回す、なんつったっけあれ、指で回す、くるくる回す、あれだから、なんつったっけ、
永遠に回るってこの
永遠に回る、なんつったっけ、
何が楽しいんだって思うけど、
あ、そう、ハンドスピナー、
ね、
ハンドスピナーみたいな歯のやつあるじゃん、わかる、その歯が3つこうトントントンでついてて、
はいはいはい、
ハンドスピナーみたいなのがあれフィリップスなのよ。
床掃除するあの機械みたいなやつ、ね、
あ、そうそう、だからぐるぐる回るみたいな、俺が一回例えてるから別に例えなくていいんだけど、もう1例え、1商品1例えね、そのルールは守
って、分かった、
ルール1商品ルールは守る、1例えに対してのさらに1例え入ると、もう、はい、俺が劣ってたみたいだから、俺の1例えが劣ってたみたいになるからハンドスピナーで
ハンドスピナーね、分かった、
あれ見て、あのヒゲ剃り見たことある、ちゃんと、
いや、俺
使ったことある、そもそも
それかもしんない、
それ3つ、じゃあフィリップスじゃん
の、
ブラウンもあんの、
ブラウンのやつかな、
え、あんの、そんな、
多分
あれフィリップスでしかないんじゃないの、
ちょっとごめん、これも嘘はつきたくないからだけどちょっと記憶違いかも、
記憶違いかも
フィリップスかもしんない、
なあれさ、
うん、
え、さ、あれ使ってんの、ハンドスピナー使ってんの、
ハンドスピナー、まあ、
タイ形使ってんの、
そう、このどこやっても
あれさ、反ってる絵見えないんだけど俺、
そうだね、
あれどうやって、あれだってさ、あれ3つ歯がついてるわけでしょ、うん、真ん中はなんもないの、だって真ん中なんもないで
しょ、そうだね、
じゃあどこを当てんの、まず上、
おー、
え、どうや、でもそれてんね、
そうなのよ、うん、あれだってさ、うん、なんつうの、縦回転というかさ、ローラーみたいに本当は普通みんながイメージする、
あのあれ、俺らの予想してるのは、俺が結局買ったのはね、いわゆるみんなが思ってる、うん、こうダグドリオみたいになってる、
ダグ、だからトウモロコシとか、これ
俺が例えたから一商品一例えだから
分かりやすいかなと思って、
これに関してはダグトリオのが分かりやすい
から
、ね、ダグトリオのが分かりやすいから、あ、そうだ、あ、俺が買ったらいわゆるみんなの想像するやつだ、
そうだね、
あのさ、ハンドスピナー型さ、絵見えなくない、
確かに、もう、
え、見える、
使ってるけど、なんでそれてんのかよく分かってないかも、
俺絵が見えなくて、それてる絵が、
うん、
だから俺普通ブラウンにしたのよ、
はいはいはい、
それそれ
それそれ
じゃない、
いや、でもそもそもやっぱ生えてるイメージが全くないから、
まあ、まあ、あんま生えない方だけど、うん、今日俺休みだったから、うん、まあ開幕だけ
休み、
開幕ある日は休みなんだ
けど、そう、仕
事だ、開幕だけの日は休みなんだけど、だから、あの、来る前にも剃ったのね、
うん、
綺麗じゃない、
綺麗だね、
剃れてるよね、
剃れてる
もちろん、そうなのよ、
あれさ、だから多分、
ま
あ、
結局で、
ははは
その、まあ、絵が見えたから俺はブラウンにしたんだけど、うん、そのブラウンのね、まあ、ちょっと安いのでいいやと思ったの、
うん、
だ、使ったことないから、ね、すぐ使わなくなったら嫌だからと思って、うん、安いのにしようかなと思っていろいろ見てたんだけど、うん、ブラウンって勝手にヒゲ剃り洗ってくれるやつがあるのよ、わかる、
勝手に水出るってこと、
そうそう、基地みたいのがあって そこにアルコールのタンクみたいなのドーンって入れんの、詰め替え用の、それ入れてヒゲ剃りドって入れると、うん、ウィーンっていって、あの、水とかで洗わなくていいんで、自分で洗わなくていいんで、入れるだけでヒゲのなんていうの、カスとかを全部アルコールで消毒して、うん、綺麗にして、
はいはいはい、
その液は全部消えて4時間ぐらいで全部乾燥させてくれて、
また
使えるっていう、だから何にも漏らしなくていいの、剃ったら入れるだけなの、
うわ、まあ、なんか
っていうの込みで、24,000 円が18,000円になったの、セールで、
なんだよ、あ、セールで、あれセールとか時期的なことあるんだ、
アマゾンでなんかタイムセールみたい
な
の
あ
って買ったのよ、
うん、
18,000円で、
はいはい、
めちゃめちゃ楽よ、だって何にもしなくていいんだよ俺、
あー、これはね、まだ多分、
うん、
使いたてだから
なのかな、え、そうなの、
あの、掃除する楽しみもあるというか、
ちょっと待ってね、ずっと何見てんの、
あ、違う違う、
なんかトークの何これ、な、俺の話聞きながらさ自分のフリートークのメモ見んのやめてもらっていい、
違う、
何これ、
ちょっとやめて、今
何これ、何
ごめんごめん、
何これ座ってよ、座って
今日のそういえば
座って今俺の話聞きながらこれ見そのさ自分のスマホのさ
ふと
メモ帳見るのずるくない？
ふと思う、そういえば何だったっけなと思って、最初に持ってきたかっただけ、時計と。
今日話してもらうのは、
違う違う、それはもう今までしたやつ
見てない、聞いたことないよ。
いやいや知ってる知ってる、ダメ
聞いたことないのいっぱいあるよ。
ないって
あるよ、
ないよ。もうそっから一応できてるんだよあの話は。
何
ずれちゃって、
ないのある、ないのある、ないの、聞いたことないのある。
いや聞いたことないってことはやめたんだよそれは、つまんないから。いや考えたけど、
聞きたいけどな。
いやいやちょっと返して、携帯返して。
これ
携帯返して。
富山
は
桜井さん、奈良瀬ある日、父親サッカーって何？
じゃあいやいや、それ、え？
大丈夫この話？
ダメだと思う。だからやめたんだと思うわ。人の名前が出てくるやつは多分ダメよ。
何？俺の話聞きながらいじるのやめて、置いて。俺の話聞いてるときはこの先の自分のフリートークに全く意識を及ばさないで。
もう消す消す。
俺の話だけ聞いて。
ちょっと気になっちゃ
う。でなんかさ、しかもさ、手もなんか片手間にさ、掃除の楽しみがあると思うよみたいなさ、展開させようとしてた。俺の片手間で俺のトーク展開させようとしてた。片手間で展開させれるほどラジオって甘くねえからな。
違う、本当に今たまたま。
俺の話を片耳で聞きながら、片目で iPhone 見ながら、あ、掃除する楽しみをまだ知らないんだねぐらいで展開させられるほどラジオって甘くねえからな。
本当に画面が消えそうになっちゃったからっていうだけですよ。
YOSHIKI の番組ですげえ受けて、すげえ手応え感じてるらしいじゃん。感じ、ね、
あの本当に
すげえ手応え感じてるらしいじゃん。
手応え感じてるなんて本当に言ってない。
すんごい手応え感じてるらしいじゃん。
感じてない、
感じてないの？じゃあ感じない、受けてなかったの？まず、
え、
感じたんですか、ラジオで手応え。
めっちゃ受けた、
めっちゃ受けたでしょ。めっちゃ手応え感じたでしょ。それで今片手間で人のトーク展開させられるって思ったんでしょ。
すぐ俺勘違いしちゃう人じゃん。
その
毎回毎回何回失敗しても
そうじゃん。
違うって、
一回なんかこう結果出したらもうできるって思っちゃうでしょ。
思ってない今、本当に消えて消えちゃ
った、ね、
黒画面になっちゃったから。
じゃあ展開させてこれできるのか、その掃除の楽しみを知ってるのみたいな展開をさせようとしたでしょ、片手間で。
違う、
脳みその10分の1も使わずに片手間で俺のトークを展開させようとしたね。できんのかそれで展開。
いや、なんかなるかなと思って。
なるかなじゃないんだよ。片手間で人のトーク展開させるんじゃないよ。
レオナ君ならなんかできるかなと思って。
YOSHIKI の番組で手応え感じたかなんか知らないけど、
YOSHIKI の番組もレオナ君のあれ、あの紹介によってうまくいっただけだからね。ま
あ、それは逆にあれよ、小田垣さんがちゃんと引っ張られてね、ちゃんと結果も出たんでしょうよ、受けたんでしょう。
いや、まあ、
いや、それは素晴らしいよ、ね、でもそれは謙虚な姿勢でいたから受けたんだよ。今俺の話をね、携帯片手間ね、今後の自分のね、後半のフリートークどうしようかなって考えながら、何喋ろうかな。
画面が、
あ、でもレオラ君はまだ買ったばっかりだから掃除の楽しみも知らないよね。
確かに。
そんな片手間でさ、クソみてえな展開させやがってさ、見たかラジオの真理を。
はい、
見たのかあそこで。
いやいや、ごめんなさい、違うんです違うんです、違うんですよ。
チューブ放送で見たかラジオの真理を。地上波様だからと思って見たのか真理を。
気合入ってましたけど、
ここはネットラジオだからっつって片手間でやんのか、お前はトークを。
片手間じゃないって、
ごめんって。 iPhone 片手にすったからったじゃねえんだよバカ野郎。
違うんだよ。いや、ごめんよ。
なんだよごめんって。
え、
ごめんってなんだよ。
え、
ごめんってことはそうだったってことだろ。
いや、だからそうだ、そうです
そうですじゃない。
僕は片手間でやってました。
あ、まあまあ、
あ、そう、いやでも本当に、うん、俺は、まあ、掃除好きだからっていうのもあるけど、うん、あの、分かるかな、掃除機とかもさ、うんうん、パンパンにさ、うん、ゴミ
泣き
なんでちょっと喧嘩語じゃん。怖いよ怖いよ、
怖
どうすんだ
よ。聞いてるじゃん、聞いてるよ。
いや、
見せてくれよチューブ放送で晴れてる、ね、その力をさ。
ちょっとこの話してもいいかな。先日ね、うん、そのレオナ君がうち来てくれた
ときさ、はいはいはい、
ちょっと喧嘩になったじゃん。
ああ、なったなった。
喧嘩になったというか、まあ、俺がいけないんだけどさ。
あれ俺も悪かったです、
ね、いやいやいや、ちょっとね言い合いみたいなさことになってさ、
はいはい、
やっぱその時もレオナ君のさ、その本気の怒り、はいいや大人だなって思ったけど、おいとかじゃなくてさ、まあちょっと言い合いになってこっちが間違えたこと言った時にさ、はいはいはい、おかしいだろとかじゃなくてさ、
まあまあまあ、
ちょっと声震えつつ、うん、あ、僕は 怒ってますみたいな。
本当にどんな言い方しましたっけ。
本当にムカついてますみたいな。うーってなってもう、
いやいやお酒飲んでたしね、
うん、いやで、まあ、こっちが悪いからほどごめんなさいって話だったんだけど、
別にどっちが悪いでもないけど、
いやでもあれ、いやいやその時はマジでごめんね、
でもほんとクソムカついたし、
そうそうそう、それは
不愉快だったしね、
そうそう、うん、不愉快です、
あ、不愉快ですって言いました、
そうそう、
僕はすごく不愉快で す、気分悪いです
っていうのをしっかり目に、はい、大人ですから、はい、ちゃんと言われてめちゃめちゃ怖くて、
いやいやいやいや、
で俺もなぜかいつもだったらごめんごめんとかだって、はい、ちょっとなんか
まあまあなんか
やり合おうとしちゃったみたいな、
なんかは
別に
全然全然いいんですけど、本当に気分悪かったってところですかね、
うん、で俺あの後さもうずっとドキドキしてさ、はいはい、次の日とかもやっちゃったなと思って
なんでよ、
でもこれ何なんだろうこの、うん、レオナ君になんか言われた時の、はいはいはい、ごめんじゃなくていやでもさみたいな、あのグーってきた感じ、うん、まあ怒りじゃん、
うんうん、
でも俺これ多分人生で初めてで、うん、俺人と喧嘩したことないから言い返したの初めてなの、はいはい、あれが言い返したうちに俺入ってるんだけどさ、いやだから初めての感情をさ、
ディベート、まあ、ディベート、
まあ、ディベートになってないけど、まあ、俺はそうね、ディベート
なんか俺どっからあなた、なんかね、どっからあなたのか分かんない、なんか急にスイッチ入ったでしょ、ね、
そう俺がここだって
なぜかなんか急に
そう2023年の個人的なテーマとしてレオナ君に突っかかってみようっていう、う
ん、しかもなんか俺になんか言うんじゃなくてさ、
そうな
のね、俺の友達の悪口言ったじゃん、
そう、それが
よくわかったよね、それにすごいイラッとして腹立って、
ね、いない人の友達の頑張ってることを否定するみたいな、
だからすごい嫌な気持ちになって、で、すごい気分悪くて、小田垣さんがその後すごい明るく振る舞ってて
ごめんごめん、まあまあまあまあね、
すごい明るく振る舞うのに俺もなんかお酒飲んでるから、うん、いやいやそういうことじゃなくて なっちゃった思い出がありますね、
あそこで俺も一瞬、うん、いやもうこれはもう行く、やった方がいいのかと思って、
うんうん、でも なんでいやもう
もう勝手な個人の、
ま、回ってもないさ、そう飲んでる時になんであんな風に言ってきたのかがね
そうなの、不思議だったんだけど、でもたまたま次の日、はい、まあ、あるって言ってたじゃん、
はいはいはい、
現場があってさ、ちょうど喧嘩のシーンみたいのがあって、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃうまくいって、
あ、そうです
か、それはありがとうございます、
今思い出してちょっと気分悪く
ねえやめて、いやおかしい、もういくらでも謝ります、
いやいや別に謝ってほしいんじゃないし
出た、
二度としない方でほしいだけ、
もう二度としません、はい、
随分チューブ放送は跳ねたって聞いてますけどまだオンエア流れてないのかな、
まだですね、
まあ実跳ねたんですよね、
え、あ、跳ねました、
ハマった、
わかんない、ハマったかどうかわかんないけど、
ディレクターと作家にもハマった、
ディレクターと作家に終わった後、うん、終わるじゃん、うん、じゃあでき、はい、はいはい、終わりました、
はいはいはい、
お二人が入ってくるじゃんブースに、はい、LINE 聞いてもいいですか、
おー、いいですね、
これはハマったってことなのかなって思った
なんかイベントもやりたいみたいなこと言われたんでしょ、
そうそうそう、
さんでイベントもやり
たい、いや俺でっていうか前回のそうレオナ君の流れもあったから、
うんうんうん、
レオナ君とか、うんうん、でこうちゃんの話をまた、うん、してたから、その辺とかでね、うんうん、よしき君も仲いいし、
うん、
できたらいいですねみたいな話になって、
うん、
もしなったら感謝してほしいなとは、
俺に俺がお前に
あれ
俺がお前に感謝すんのイベントになった時にありがとうって、
わけで初めて感謝
俺そしたら断るよ、いやそしたら断る断る、お前一人で何とかしてる
よ
感謝するくらいならお前一人でやれよ、
できないからだったのでじゃ
いやもうでもよかったですね、いやそういうなんか一個なんか孝太郎とその件ちょっと話してたんですけど、
うんうん、
小田口さんこのままそのジャンルで爆売れとかするかもねみたいな話してて、だからもうしたらもう芝居やめさせ
るなんでだよ芝居やめんの、もう完全にそっち
チューブのラジオスターにのし上がっていって
あれを聞いてたチューブの方が、
そうそうそうがもう
あれ
だってそういうことでしょ、その売れるってそういうことじゃん、
まあそうだけどさ、
だからチューブ放送
だから別にあれ全国聞ける
聞けるけど、そのやっぱ、
まあね、そうか中心はチューブだもんね、
チューブだからこっから
なあチューブあ
れ、ね、愛知県をキーステーションにお届けするようなね、
1回しか人生で言
ったことないけど、ラジオスターになるのかねみたいな話をしてて、
俺がいないとこで、
そうそう、でもさ、
うん、
小田脇さんってさ、うん、その一人で喋れるのかなっていうのはあるのよ。
そうだね、
ノーアイズチで
多分む難しいよね。
じゃちょっとこの後フリートーク一人でやってみますか。
あ、アイズチなし、
なしで。
おお、うわ怖、
やってみましょうか。
まあまあまあいいかもね。
いきましょう。では始めていきましょう、はい、海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。いやーちょっとレオナ君がちょっと出てっちゃったんですけども、一人でやるということ、いてくれるんじゃないの。あ、話かこっちか、こういうのもなし。今日はまあじゃあ特別に小田垣裕太の回線納豆爆弾ということでやらせて、こっから短い間お付き合いいただければなと思うんですけど、ラジオってこういうの普通なんかお一人スタッフの方とかいるもんじゃないんだ。そっか、ないか。じゃあ何の話しようかな今日は。いろいろあるんですけど、あ、そうだ、僕ね英語がすごい苦手で、学生の時ね数学が常に1で、5段階評価で、でそれに次いで英語が2だったんですよ。でいつも悪い点数取ってて、まあそのせいで、その時やってたサッカー部辞めたっていうのもあったんですけど、僕と一緒で、僕の祖母おばあちゃんが同じぐらい英語苦手で、一応眼科医だったんで勉強としては英語できるんですけど、全然話したりっていうのは苦手で、でその祖母が、始めたのがエスペラント語っていう言葉なんですけど、みんな知ってますかね。エスペラント語っていう世界共通語があるんですよ。ポーランドのねザメンホフっていう人がいつだかに広めようとしたエスペラント語で全世界の共通語を目的とした言葉っていうのがあって、それを喋る人はエスペランティストって言うんですけど、おばあちゃんがそれで、でおばあちゃんがまあ雄太はもう英語苦手だからエスペラント習いなさいっつってエスペラント語を習うようになったんですよ僕。で日本ではその時もね、もう正直日本でエスペラント語やってる人って本当100人200人ぐらいで、全世界でも1万人とかいかないとかそのぐらいの数だったんですけど、一応ヨーロッパの方が主流になってるんで、ちょこちょこヨーロッパにエスペラント語の勉強っていう意味で連れて行ったりもらったりしてて、である、時チェコかなにエスペラント語のその語学大会みたいのがあるっていうので行かしてもらったんですよ。でエスペラント語正直まあ別にエスペラント語マジで習って上手くなろうっていう気持ちはなかったんですけど、海外行けるし、よしこれはなんかいろんな世界見られるぞって思って行ったんですよ、一緒についてって。それが中学1年とかかな、2年生ぐらいの時に夏休みを利用して、チェコの方行きまして、でエスペラント語ってね、すごい簡単というか、はっきり喋っていいんですよ。英語ってほら TH の発音だとか、母音がね頭につく時はなんつーの読み方が変わったりねするじゃないですか。ちょっと例えが出てこないですけど エスペラント語ってそういうのがなくて、例えば挨拶で、ボーナンマテーノンっていうのがあるんですよ。おはようございますみたいな。おはようございますはボーナンノクトン、あーボーナンマテーノンで、こんばんはがボーナンノクトンみたいのがあるんですけど、こういうのもなんかボーナンノクトンみたいな英語っぽい発音ってしちゃダメみたいな教えがあって、ボーナンマテーノンは世界 全世界誰が言ってもボーナンマテーノンなんですよ。だから自分が挨拶する時とかもボーナンマテーノンって言って、例えば名前ミー私でエスタスっていうのがまあイズみたいなことなんですけど、ミーエスタスで、普通英語とかだったらユタオダガキとかじゃないですか。でもそれもダメなんですよ、僕が習ったところでは。ミーエスタスオダガキユータってちゃんと言わないといけないっていう教えがあって、だからなんか全世界同じ言葉なのに通じないみたいなことがないっていうのがエスペラント語だったんですけど、でそういうまあ全世界一応通じるという体で言ってるやつなんですけど、あ心があれだな、折れそうだな。一人でラジオやってる人すごいな。続けるぞ、負けるな。それでチェコにね行きまして、おばあちゃんがまず最初に言いましたけど、英語全然ダメなんで、ダメだしちょっと嫌いまであるんですよ。英語でが全世界共通語なんて私は認めないよみたいな感じで、どこ行っても意地でもエスペラント語を通してて、まあ私がミー英語でやったとアイだから、まあ通じなくはないんですよ、海外だと。おばあちゃんは渡辺だったんですけど、だからミーエスタス渡辺って言えば、まあうんっていう顔しつつも、あ名前を言ってるんだなっていうのはまあわかるくらいの感じで、である時そう行った時にチェコの結構いいレストラン連れてってもらって、眼科医なんでね、お金あるんで、いいなんか中学1年生が行くようなところじゃないあのレストラン行って、で海外なんで、まあ今では結構当たり前ですけど、炭酸水が出てくるんじゃないですか最初で。炭酸水がおばあちゃん嫌いで、で僕も嫌で、おばあちゃんにちょっと炭酸水嫌だから水が欲しいっつって、頼んでよって言ったら、おばあちゃんがもう、ああ分かった分かったって言って、ボーイさんを呼んで、もうあれよ、もうしっかりした塩ビ服みたいの着た店員さんがこう来て、まあ、英語最初チェコ語かなんかで、どうされましたの多分聞いたのかな。でおばあちゃんが何だっけ、エスペラント語では水はアクオって言うんですけど、で欲しいがデジーラスみたいな感じで、ミーデジーラスアクオ、ミーデジーラスアクオって言って通じると思ったら、もうボーイさんがもうキョトーンとしちゃって、えってなっちゃって、でそこで普通だったら、あ通じないのかって思って、多分英語にね切り替えるじゃないですか、あ通じないんだ、あープリーズウォーターみたいなの言うと思うんですけど、おばあちゃんも英語は絶対に使いたくないから、私はもうこの世界共通語のエスペラントは世界どこ行っても通じるって思ってこっち来てるから、その教えてる孫の前でもあるし、ミーミーデジエラスアクオアクオって言って、でももう全然通じなくて、あーって言って、一旦その人がはけて、ちょっとさらに偉いっぽい人が出てきて、でまた多分どうされましたかみたいな、で多分今度はその人は英語で、さっきまでチェコ語の人が対応してたんですけど、多分英語喋れる人なのかな、上の人で英語喋れる人が出てきて、すごい多分懇切丁寧にゆっくり英語で聞いてくれてたんですよ。でまあ正直中1で俺も 英語まあ分からなくはないから、あすごい対応してくれてるなって思ったんですけど、おばあちゃんはもう絶対に英語はもう英語は絶対に使わない、あんなのは禁忌だっていう考えだから、それでもミーデジラス悪を悪をって言って、全く通じなくてもおばあちゃんが最後ゴーニャして、だから水くださいって言ったら一発で通じました。やっぱりだからおばあちゃんってすごいよね。やっぱりさ、おばあちゃんっていうか言葉ってやっぱり勢い、あのこういう言葉がセンテンスが違うとか文法がどうとかじゃなくて、いっぱい言えば気持ちで伝わるんだなっていうのを中学1年生の時に感じましたね。助けて。海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
はい、番組ではメールをお待ちしてます。普通の番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brankes.jp、 bomb@limia-blanks.jp です。
いやきついね。
いや
だよねって言える人がいないって。
いやいや、すごくなんか良かったですよ。前半本当にすごい、なんか本当にこういう地方のパーソナリティの人いるなっていう。
いやなんかやっぱそうなっちゃうね。一人で大盛り上がりするわけにもいかないしさ。
まあまあいいと思う。
どうなるん
だ。どこで心折れたんですか。一回なんかすげえボッキリいきませんでしょ。
いやだってもう何にもリアクションないのがさ、もう怖くて。
なるほどね。
いや改めて確かに一人で喋ってる人とかアナウンサーさんとか、すごいな。
まあまあそうですね。
でもこんな状況ないよね。誰もいないって。
まあ誰もいないってあんまないかもしれないですけど、ね、でも逆に言ったら誰かいるようにやればいいわけじゃないですか。だって結局
いや無理だよ、いないんだもん、ね、いやすごい。でもすごい経験、
ね、怖い話してましたね。なんか
怖い話、あれめちゃくちゃ面白い
激怖エピソードじゃないの。
あれ、
おばあちゃんってのはその血縁関係にはない
なんで、あれ説明がなんかおかしかった。
血縁関係にある
そうですよ、
おばあちゃん、
はい、
年取った女の人をおばあちゃんって言ってるのかな。
違う
血縁関係のおばあちゃんの話だったんですか。
そうですよ。
あ、そうなんですね。怖い話でした。
いや失礼しました。
いやそんな非常に
こんな回もあ
ったということで、ハイソなトークだったと思いますよ。
ありがとうございます。
心折れちゃってません。
大丈夫だよ。
大丈夫。大丈夫どうじゃない。
大丈夫だよ。
途中炭酸が出てこないっていう。炭酸ってなった
し。もう分かんなくなっちゃった。
まあ。面白かったですよ。
いやありがとうございます。
今回ここまで来週お会いしましょう。
分かんない。
次回配信は2月の17です。
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
まあイベントじゃあよしきのあれから来たら、断ります。
やれよ。